どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、今日の1分動画はですね、今黙示録を始めましたので、7つの福音、ね、それを祈っております。
皆さんこんにちは。今日のテーマは7つの封印です。寒暖時代は7つの封印、7つのラッパ、7つの蜂の裁きが起こります。今回は寒暖時代前半に解かれる7つの封印に関して見ていきたいと思います。第一の封印が解かれると、白い馬に乗ったキリストによる勝利が表され、後の雨のリバイバルの中心が起こります。第二の封印では赤い馬が解き放たれます。赤は血の色です。この馬は地上から平和を奪い取ることが許されたとあるので、戦争、内戦、テロ、互いの間の憎しみ合いなど、今まで以上のさまざまな問題が起こってきます。第3の封印では黒い馬が呼び出されます。これは飢饉、食料不足が起こることを表しています。現在起こっている食料不足が世界に及び、多くの飢餓状態、餓死者が生まれるようになります。ただオリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけないとあるので、贅沢品、嗜好品は大丈夫だと思われます。第4の封印は青ざめた馬が出てきます。これに乗っている者の名は死とあり、ハデスが付き従い、また地上の4分の1が殺されるとあります。この時にロシアと同盟国がイスラエルを攻める大きな戦争が起こります。さらにテロ、飢饉、死病により、また反キリストによる粛清やクリスチャン虐殺などにより死が多いようになります。第5の封印は殉教の封印です。殉教者たちの叫びに対して、あなた方と同じしもべ、また兄弟たちで、あなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいなさいと言われているぐらいなので、反キリストによる厳しい迫害と多くの殉教が起こります。第6の封印では寒暖時代にイスラエルに起こる3つの大きな地震の最初の地震が起こります。その時イスラエルを攻めているロシアとその同盟軍が大打撃を受けて敗北します。また太陽は黒くなり、月は血のようになり、天の星が地上に落ち、天が消えてなくなり、山や島がその場所から移されるなど、戦争で核が使われるのかもしれません。その戦争による多くの災害を共に述べている可能性があります。第7の封印の時、おそらく半年ほど何も起こらない時があると思われます。しかしそれは嵐の前の静けさのように、これから起こることの前触れです。この後7つのラッパが吹き鳴らされます。それではまた。
はい、ありがとうございました。黙示録には7つの封印、7つのラッパ、7つの蜂というのが出てくるんですけども、その最初の7つの封印のところですね、また黙示録するときに詳しく話したいと思いますけれども、一番最初は白い馬で、あのイエス・キリストによるリバイバルが起こってきて、すごく大きな救いが起こるんですが、同時に非常に厳しい時代が始まってくるということをね、どうぞ覚えてほしいと思います。で、聖書の方に入っていきたいと思います。マタイの27章の、45節から、これは、朝の9時に十字架にかかってイエス様が、まあ、3時、6時間で十字架でイエス様は、まあ、苦しみの極みだったんでしょうね。亡くなりますが、普通は1週間から10日かかるんですけれども、まあ、彼は6時間、そのうちのちょうど半分が終わった12時頃、45節ですね。さて12時から全地が暗くなって3時まで続いたと。先週までやった3つの言葉は12時までに語られたんですけども、12時までに語られたんですけども、12時になった時に全地が真っ暗になります。3時間続くんですね。ある方はこれ日食だと言うんですけども、それはありえないんですね。でな、十字架の時っていうのは杉越祭りで、これは満月の時なんです。で、日食が起こるのは新月の時なんですね。だからこれはいわゆる日食によるってことではないわけです。これはね、ということは明らかに神の介入です。特別な、ですからこの3時間もう真っ暗になったわけです。暗黒になったわけですね。で、まあその人たちみんながそれを見てびっくりしたと思いますけれども、これは何を意味するかというと、イエス・キリストが神から断たれた肉体的な苦しみの極み、心が本当に人々が孤独になり、精神的にも三段避難中傷を受けた。でもそれだけではなくて、霊においていつも父なる神と一つだったキリストが神に捨てられて完全に暗黒になったわけですね。まあ、いつもように うんと砕いて言えば地獄に行ったと言いますけども、本当に神に捨てられたわけです。ここでそしてだから真っ暗な闇が3時間ついて、3時間経った時にこの後パパパって言葉を言うんですけども、その一番最初に言った言葉が今日のところ、3時頃イエスは大声で叫ばれます。エリエリレマサバクタニ。マルコの福音書に言うとエロイエロイレマサバクタニ。これは、エリエリの方がヘブル語で、エロイエロイの方がアマラグモです。砂漠谷ってのはアラム語なんですけど、これは我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかって意味なんですね。意味なんね、イエス様は十字架にかかるまでずっとアバアバアバって言ってきたんです。お父さんってね、まあお父ちゃんでもいいんですけど、そして十字架にかかった時もあの苦しい時アバーって言ってね、お父さんって言ってたわけです。この時ところがエリエリって言ったんです、ね、これは何かというとアバとは言えなかったんです。もうお父さんじゃなくなったんですね。本当に断ち切られたからお父さんじゃなくなったんです。だからアバじゃないんです。これはでイエス様はいつもアバアバって言ったのに、この時はエリって言った、つまり我が神だっていうのは、神っていうのは異教徒の人も神っていうし、神様なんかいないって言ってる人も神って言いますね。だからこれは信じてない人でも言う、そういうことだから我が神って私の神様だけど、もうお父さんじゃなくなって断ち切られたわけですね。呼び方ってすごく大事な聖書だよね。でこの時もイエス様はエリーって言ったんですね。でここはですね、よくね、イエス様がついにね弱音を吐いたとかですね、神様の恨み事を言ったとかね、まあ、いろんなことを言う人がいるんですね。ねでまあ、いろんなふうに解釈されますけれども、一番オーソドックな解釈は詩篇22編に全く同じフレーズが一節にあるんですね。でそしてその詩篇は最後は、神様を褒めたたえる賛美に変わるから、どんな支援の中でも神様は見捨てないで、ね、必ず主は助けてくださるということをイエス様は知ってたから、このユダヤ人は当時支援全部暗唱してましたから、これを言って言ったんだというふうに言われる。で間違いじゃないんです。イエス様は十字架の上でさえ父なる神様を本当に信頼したから。でもここは本当に神に捨てられたんですね。本当に父なる神様に捨てられた。で今こうやって話してますけれども、正直言って分かりません。どうしたかって、私もあなたもイエス様を信じて神に、まあ、拾われたと神に救われて、絶対神は離れないんです。時々あなたが忘れても、時々だってほしいですね、いつもと言わないで、ね、時々神様をこう、ね、密室に置いて いたとしても、密室の中から神様はあなたに呼んでおられます。中からあなたの心を叩いて思い出してってね、愛のように時々試練を与えて思い出すようにしてくれますが、神様の方があなたを見捨てたり離れたり忘れたりすることは決してないんです。これはでこの時イエス様はずっと父なる神様と、ね、ずっと一緒だった。天地創造の一番最初から初めに言葉があったでね、ヨハネの福音書書いてありますけども、言葉は神であった、ね、あれはキリストのことですね。で天地創造の時に光をあれって言って続けるんです。でここからはもう理解できない、受け取るしかないんですけども、言葉はキリストだから、言葉光をあれっていうその言葉がキリストなんですね。精霊が働いて光ができた。何じゃそれって思うでしょう。私もそう思いますけど、そうなんです。でもこれ信じれるんですね。神様は言葉を持って天地万物を作られた。で今も言葉を持って保っておられます。ね、やがて、まあ、この天地がね、滅びて新しい神殿、神社が行きますけども。で、その時に、一番最初の天地創造から三位一体の神様、父なる神様、イエス様、精霊様はいたんですね。ずっと神と一つだったんですね、父なる神様と。そのイエス・キリストが神なのに神様に捨てられるわけですね、これね。これはね、ちょっと想像ですると思いますね。で、ここを話すときね、いつもね、イエス様のことを中心に話すんですね。それでいいんですけども、考えてみると、父なる神様の方も、本当に私たちを愛しておられたんですね。一人子イエス・キリストを捨てるわけですよ。で捨てられたイエス様もそれを受け取るわけですよね。これはねちょっとねすごく深いだと思いますけども、でここの叫び、我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかって言ったこの叫びは3つの時、1つはね本当に捨てられたんです。だから思わずもイエス様はどうしてたんですかって叫んで、3時間経った時に本当に捨てられた。もうね、もう月世まで祈ってるからもう分かってた。それのために地上に来たことも分かってた。分かったけど、実際神様にとずっと一緒にいたのに、初めて神に捨てられて神のいないっていうことを体験したときに、どうして私の手になったんですかってこう本当に捨てられた心の叫びだったの。これはね、 ちょっとショックだったというかびっくりしたでしょうね。なんていうか言葉にならないですね。でこれ一つ、もう一つはこれはですね、本当は私たちが叫ばなきゃいけない叫びだった。例外なく私たちは罪人で、本当はこの死んだ後地獄に行かなきゃいけないから、みんな叫ばなきゃいけない叫びだったんですね。で先週地獄の話をちょっとだけしましたけど、もしキリストを信じなければ私たちは例外なくみんな地獄に行くわけです。もうちょっと言い換えれば、本当は私たちは全員人間は地獄に行くわけです。時々生き地獄なんて人がいます。死んだ方がマシだって、気持ちはよくわかります。そう思いたくなるような苦しみや痛みっていうのを人生は通ることがあるから、ね、そんなこと言うななんて言いません。言いたくもなるでしょうし、どうぞ教会に来て主に向かって叫んでください。助けが来ますから。でもここは実は地獄じゃないんです。なぜか、神の光も恵みもあるんです。で天国っていうのは神と共にいる世界なんです。地獄は逆に神のいない世界なんです。神の恵みも光も届かない世界なんです。これね、ちょっと考えたらこう怖くなりますよね。ここ そういう世界なんで、本来私たちはそこに行かなきゃいけなかったんです。だから地上が苦しくても、やがて死を迎えた後に死と向き合った時ね、死んだらおしまいだってことに決めて、そういうふうに思ってる人はいますけども、でも本当にしっかり死を見つめたら怖くなるはずです。本来わけわからないけど、どうしてかって言った、それはね、神のいない世界に行くわけですね。これはね、でそこに行った時ね、この叫びですよ。どうして私の店になったんですか、神様どこ行っちゃったんですか、っていう叫び。これ本当は私たちがすべき叫びだったんですよ。イエス様はここまでね、肉体の苦しみとは心の苦しみ、でも彼は罪と関係なかったから、罪がもたらすものは体験してないんです。罪と関係なかったから、わかりますよね。全く人と一緒になったけど、だこの時神様に捨てられた時にですか、死っていうのは罪の結果だと聖書に書いてあるんです。だからもしアダムがあの時罪を犯さなかったら、私はみんな永遠で、すごかったでしょうね。ね、みんな死ぬわけです、この地上では。でこれは罪の結果なんですよ。で本来イエス様は罪がないから死ななくてよかったんだけど、この時罪の刈り取りである死を経験されて、神にしかも捨てられたってことは、本当に私たちの罪の結果もたらされる苦しみや死を体験してくださったんですね。これはすごいことです。だからいつも言うように、イエス様にわからないことはないんです。あなたは通るどんな苦しみや孤独や痛みも、霊的な苦しみも全部様知ってる。それだけじゃないんですね。イエス様はそこから救い出してください。どうしようって、代わりにここで捨てられて地獄に行ったからですよね。これはすごいことですよね。言ったんです。それで叫んだ、本当は私が叫ばなかった。でもちろん3つ目は、どうして私のお店になったんですかっていうことの答えです。それはあなたを救うため、私を救うため。これでね、複数にしたくない、あなた方とか私たちじゃなくて、あなたです、私です、誰かじゃなくて、この私自身、あなた自身、そのあなたを本当に救い出すために、イエス様は地獄に行かなきゃいけなかったんです。みんなのためじゃなくて、私ならこの木原誠っていうね、子供は魔法と言われたんですけど、魔法のために私のためにイエス様は捨てられなきゃなかったんです。あなたのために捨てられなきゃなかったんですね、これは。これ、ね、それでイエス様は地獄に行かれたんですよね。これね、でそのことによって私たちは救われたんですけど、ね、その心が起こった。だからこのイエス様の弟子ってね、よくね、神様ならこんなの言ってって言う人がいるけど、それはね、愛を知らないんです。神様は本当に、イエス様は本当に私たちを愛しておられたので、こうしてこう思わず大声で叫ぶような神に捨てられるという、想像です、るちょっと想像できない、私たちはもう神と共にいるから、その中に入っていかれた。で父なる神様もね、これね、すごいだと思いますよね。一人子のイエス様はね、罪がないのに罪としてこの人を断ち切ったの。である方は言うんですね、まあ、この暗闇の3時間、もうちょっと言えば亡くなった後、土曜日の朝送りから復活、日曜日の朝復活するから金曜日、まあ、3日と言われてるけど、厳密には丸2日間ぐらい。それはね、時間の中に生きてるからです。時間を創造された、クリエイトされたのは聖書の誠の神様なんです。 聖書に書いてある、一日は千年のよ、千年は一日のよって。神と共にいた方が神に捨てられて一瞬でもすごいのに、これね、たった2日なんていうかもしれない、たった2日じゃない、これはもう 神が時間を作られたから、神がいない世界に行かれたってのはすごいことなんですよね。でそれをされたっていうのはね、イエス様もすごいけど、父なる神様もね、本当にあなたをお互いしてるんですよ。でいつも言うように、キリストの代価で払われて買い取られたお互いなんですね。朝鏡に向かって言ってください、あなたのためにイエス様は地獄に行ったんだよってね。もちろん復活しましたけどね、それぐらいされてるんだよって。サタンがね言ってくるから、お前なんか価値がないって、いてもいなくても一緒だって、お荷物だとかね、お前はいない方がいいってね。で時々サタンはね、あの人は言ってるととか言って声の真似して言ってきたりするから、時々来るんですよね、あの木原牧師の声で聞こえるんですとか言ってねいやいや、あの時々いろんな人が言ってくることあるんです ね、逆もあるんですけどね、でもマイナスもあるんですね。で、あのいいですか、誰の声であってもそれは偽りです。 100% 惑わしです。だってイエス・キリストはあなたのために、この私のために、この本当に神に捨てられて、父なる神様もそれほどあなたを愛しておられたし、イエス様もそれほどあなたを愛しておられたから喜んでたんですよね。人間関係の恐れ全然レベルが違うけどね、本当に大切なものを愛する人のためになら捨てれませんか。質屋さんって私使わないからわからないんだけど行くばっかのお金をもらえるんでしょ。自分のためにない人は送るけど、自分のためってじゃなくて本当に愛する人ためにとっても大事なものでも使うことありませんかね。で、これ本当に愛しておられたんですね。でところがね、そうやって神が叫んでたのに、それを聞いた人が47節エリアと思った、エリアを呼んでると思った、エリエリって言ったからエリアを呼んでるんだと思って、でまあ水分同士を持っていきます。で、それを飲ませようとして、ね、まあ、いつも言うようにこの水分同士は余計喉がカラカラになるんですね。来週やりますヨハネの福音書に私は乾くって言われたんですけど、ね、実際、まあ、霊的に乾き実際に乾いてたんですけども、まあ、ある方がね、水分同士をもらって口が潤ったからその後大声で完了したと言ったって、ちょっとそれはね待ってくれよっていう感じで、ね、カラカラの時に酢飲んでみてください、体験してください大変なことになるから、ね、でこれは余計書いてあるんです。苦しみの極みに行って、そして大声で叫ばれた。でこの大声で叫んだって書いてある、50節その時イエスはもう一度大声で叫んで息を吹かれた。ヨハネには完了したって言っていてフィニッシュってなんですね。でルカには我が霊を見てるようになりましたって、一番最後が我が霊を見てるようになりましたと思います。で今日はそっちの話します、ね、イティーとフィニッシュの方は来週話しますけども、ね、でルカの23章に、ルカの23章のところにこれが出てくるんですね。我が霊を見てるようになりますってなってくるんですね。39節からね、46節ね、イエスは大声で叫んで言われた、父よ、もちろん父よって言ってるんですよ。一番最後にもう一度イエス様は神に捨てられたんだけど、その捨てられたどん底で我が霊を見てるようになります。つまり完全に神に明け渡してるんで、その時もう一遍捨てられても、それでもあなたは私のやっぱりお父さんアバって最後にもう一遍言ったんですね。そして我が霊を見てるな、これで関係戻ったんじゃないですよ。地獄に行くから本当に捨てられてんだけど、そこでもあなたはやはり私のお父さんです、我が霊を見てるようになりますね。全部神に明け渡すんです、神。でこれね、分かりやすく言うとね、この後地獄に行くんですね、イエス様はね。で復活するんです。イエス様は信じた復活を。ですからこれ例えですからね、誤解のないようにね。イエス様は信じたら必ず自分は復活するって信じてるんだけど、分かりやすく言えば、もう仮に地獄に行ってそのまま永遠にいろって言われたらそれでもいいですっていう。悪く言いますか、もう全部あなたに委ねます。で、クリスチャンの場合は輪廻なんかありませんから生き返るけども、こうぐるぐる回ったりはしない、ね。だから、もう一遍ね、マリアの胎に会ってもう一遍ねやり直せって言われたら、そんなことないですよ、ありえないんですよ。いいですか、分かりやすく言ってますけど、それでもまたやりますよ。つまり本当に最後に全部全うした後に全部やるべきことやりました、もう全部あなたにお返ししますってね、もう一遍神様を全部委ねたんですね。これ完全な明け渡しって言うんです。人ってね、明け渡せないんですよ。どうぞいいよって言うけど、何かはちゃんと掴んでるんですよ。いや本当にもうあなたの望みのままにって言いながらちらっとここら辺に持ってたりするんですね。イエス様は十字架を全うした後全部明け渡された、神によって委ねられたんです、これね。そしてそれを見た時に これ、ね、ルカの方でも天使マタイの方でもいいですけども、百人隊長とローマ兵たちを見てたんですけども、俺最初はね、下着の、ね、くじ引きなんかしてたんですけども、真っ赤になってこう、えってびっくりしてこう見てたんですよね。そしたらイエス様が最後に別れを見てみたりまして、こうね、ずっと十字架が終わって最後終わった時に、百人隊長及び彼と一緒にいた見張りをしていた人々は地震が起こるんですね。でいろんなことが起こる。あ、ちょっとまたに戻ります。イエス様はそういった時に神殿の上から下まで真っ二つに下げるんですね。で、神殿の幕っていうのはこれね、神殿には聖女と死聖女ってのがあるんですね。至る聖女と書いて、これホーリーオブホーリーって言うんですけど、この死聖女ってのは神が臨在しておられると言われているところ、年に1回だけ大祭司が入れるんです。1回だけで、しかもその時は大食大日といって、今でもヘブル人はやってます。年に1回国民全部が断食するんです。国民みんなが神の前に、まあでもすごいと思うかもしれませんけど、言い換えたらそれで悔い改めを終わらせようとしてるって言った人がいるんですけど、一日ね、大食大日って国民みんなが断食する。そして断食をして、その時に祭司の、ね、大祭司一人しかいないけど、その大祭司がそのものすごく分厚い幕があるんです。神殿の幕、分厚い幕を開けて中に入っていくんで、神に会いに行く、国民を代表して悔い改め、神様の御臨在の中で言葉を受けに行くんですね。これが大祭司なんですね。年に1回だけなんです。みんなが断食した時に行くんです。それがこの幕がすごく分厚いんです。これがね、キリストが完了したって言って、我が霊を見てるようになりますって言って、この十字架が終わった時にパーンとね、上から真っ二つに下げたんです。パーンと下げた。どうなったかというとね、いつでもどこでも誰でも神の臨在の中に入れるんです。今日賛美をしながら神の臨在に入ったと思うんです ね、 ね、フェリーで来られた、フェリーですよね。フェリーで来られた方はフェリー乗りながら、今日は天気良かったですか、いまいちでした、ああいまいちですか、天気良くてもいまいちでも神を感じることができたと思うんですね。本当にどんなところでも主に触れられるでしょう、いつでも。でも考えてみてくださいね、本当に聖なる方なんですよ。でこの方のリーダーなんで、しかも面白いのはね、この幕が断ち切れた時ね、最悪の場所でも天国に帰るようになったんですよ。まあ、朝ね、トイレでも神に出会えるなんてね、ちょっとね品がなかったと思うんでね大丈夫でね、私がすごく大好きな話、何回か話しましたけど、中国のね、中国ですね、中国のね、イデンの中国ね、インデンの中国の地下教会の話ですけども、捕まるわけですね、クリスチャンである場合に。そして、牢屋に入れられますね。で、牢屋にはクリスチャンだけじゃなくていろんな人が入ってる。で、牢屋に入って労働させられるんですね。で、いろんな労働があるんです。で、みんなが絶対やりたがらない労働があったんです。それは汚物処理でね、ものすごく臭くて、もう匂いがついちゃう汚物処理があったんですよ。そういうことをさせられる。で、さすがにそのついてきてね、見張ってる役人もね、向こうの役人もね、もうあんまり臭いからね、遠くからしかこう遠く離れて見てるだけでね、近づいてこない、そういう場所があった。そこに喜んでいく人たちがいた。クリスチャンなんです、ね、捕まったクリスチャンたちはね、みんなが嫌がるから、もう率先してそれを喜んでやった。なんでだと思います？そこに行ったら見張りも遠く離れてるでしょう。大声で賛美できるんです。ほいで、そのもう本当に臭い、なんかすごい、ね、誰もが行きたがらないところに行って、喜んでクリスチャンに行って、そこでもう見張りも遠くだから思いっきり賛美しながらね、文句言ってもうるさいとかそういう感じでしょ、だから関係ない、思いっきり賛美する。これ実はですよ、実はこう書いてありました。最も汚い汚物処理の、誰もが行きたがらない最も臭いその場所が、彼らにとって天国だったって。本当だと思います。本当に心から神様を賛美したときに、そこに神様が望まれるんですね。普通ないですよね。どうしてそれが起こるかって、十字架があるからです。キリストはこの時、私の代わりに神に捨てられて地獄に行ったの。その結果、私たちはどんなような場所であってもそこが天に変わるんですよ。神といつでもお会いできる、神様の臨在に入れるようになったんです。これは皆さんね、人生にはいろんな時があって、例えばもう神なんかいないと思いたくなることがあるかもしれません。クリスチャンになってもね、その時にでもこれを覚えてほしいんですね。イエス様は本当に神に伝えて叫んでくださって、そのあなたの苦しみを分かられる。そしてそのあなたのために、あなたの代わりに実際の地獄に行かれた方なんで、あなたを救い出してくださる方なんですね。これはね、知っててほしいですね。そしてその後すごい地が揺れ動き、地震が動いた、で岩が裂けた、 岩が裂けた。岩は普通裂けない。岩がバーン裂けて、そして何かって言ってね、墓が開いて、ね、日本と違って土葬なので、向こうは今でも土葬ですけど、土葬なので墓が開いて、眠っていた多くの生たちの体が生き返った、クリスチャンの体が生き返った。これは最後の復活じゃなくて、ね、新しい体をもらう復活じゃなくて、この復活はこの体に命が戻ってきたということです。そしてイエスの復活の後、墓からできて聖徒に入って多くの人に会えた。すごいですね。たくさんの人が復活した。どういうことだ。死に対して勝利したってことです。それから岩が砕けたってことなんです。でもね、死にたくなるようなことや、ね、死にませんよ、クリスチャンだから。でも死にたくなるようなことや、もう死んだ方がマシだと思いたくなるような問題にぶつかっている人がもしかしたらいるかもしれない。肉体の苦しみって逃げれないから、肉体の苦しみは長く続くと本当につらい。もうその時に早く手に返してほしいって思いたくなるようなことが起こるかもしれない。でもその死に対する神様は解決と勝利を持っているということなんで、岩が裂けたってことは、もう固くのな心とか、もう岩のように固い問題の山とかありませんか。でもクリスチャンはニコッと笑って、そういう時はいいわって言いましょう、ね、神様に感謝して。なぜかって言うと、それを神は砕かれるんです、十字架の力で。だから十字架で解決できない問題はいつもないってのはそういうことなんです。キリストが本当に神に捨てられて、私の代わりに神に捨てられて地獄に行ってくださったので、私たちはこの地上において、この十字架で解決できない問題は何もないんです、言われたんですね。でそしてね、最後にそれを見ていた百人隊長その人たちが、この方は誠に神の子であったって言ったんですよね。全く関係なかった、興味なかったこの人たちが、この方は神の子だった、救い主だと認めたんですよね。素晴らしいですね。で十字架っていうのはね、本当に神様を知ることのできる道なんで、この、ね、それをね、ぜひ知ってほしいので、皆さんもちょっと今日時間がオーバーしてますから、もう終わりますけれども、どうぞ、秋元牧師が病院から帰ってきた時に言われたんですね。伝えることがある、作らなきゃいけないことがある、それは十字架だって言われたんですよ。で私ね、コリント書の2章の2節にあるんですけどもね、パウロが、私はイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方以外の方は何も知らないことに決心したってね。あれすごいのは、パウロはものすごい博学だったんです ね。ところが彼はいろんなことを知って知識いっぱいだったのに、イエス・キリスト、つまり十字架につけられた方以外のことは何も知らないことに決心した、もう十字架を語るって言われた、パウロはね。その御言葉を言われた。実は私、その御言葉で東京安定教会、今の国民クリスチャンセンターと言いましたけども、安息式の時にそのメッセージをして送別説教で長崎に来たんです。まさに十字架を語っていく時に、皆さんね、神の愛と救いが起こってくるんです。これはどうぞしてください。で、この十字架によって私たちは救われ、この十字架によって私たちは愛されているんですね。で、頭では無理解してると思うんですけどね、どっかでゆっくりね、ちょっとね、ゆっくりね、神様の前に祈ってね、黙想してほしいんですね。私のためにキリストは神に捨てられて、そこまで私を愛してくださったんだってこと。でこれが分かってくるとね、神の愛に圧倒されます。でいい意味で、もういい意味で他の人は関係なくなります。もう他の人との比較から解放されます。もう圧倒的な神の愛に。でいつも言いますように、なぜさっきあなた方って言わなかったかというと、イエス様は誰かじゃなくて、あなたのために、この私のために神に捨てられたんです。父なる神様はあなたを愛するあまり、このイエス・キリストを、一人子のイエス・キリストを捨てられたんです。あなたを救い出すために。でそこまで愛してくださったんで、これはね、どうとしてほしい。でお互いもなんです。そう思ってみたらですね、尊敬になりますよね。さっき証し言ってましたけども、17歳の子にお待ちしておりましたって言ってね、言ったと言われましたけど、お互いの意識が変わりますね。時々やった方がいいかもしれませんね。なんかお互いを見て、あなたはもう、ね、キリストのあれですねって、十字架です、私もですとか言ってね、時々やるとお互いいいかもしれませんね。家族でもやったらいいかもしれない。それをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。ちょっとすいません、時間が今日ちょっとオーバーしてますから、今日ここまでにしますけれども、この十字架はね、あなたのために、そして私のためにあったということをね、どうぞ覚えてください。お祈りします。天のお父様、キリストが十字架にかかれたとき、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けました。イエス様、私たちはいつでもどこでもこのイエス様を信じるなら、この十字架があるので、あなたのところに行って本当にあなたと交わり、 あなたの言葉を受け、またあなたの奇跡を受け、あなたの愛を受け、歩むことができるようになりました。私は本来地獄に行くべきものだったのに、イエス様、あなたは代わりに見捨てられて、神であったあなたが神に捨てられて地獄に行き、私たちの代わりに、私の代わりに行ってくださって、私たちは決してその地獄に行くことがなくなりました。このちょっと課題が得られない恵みをありがとうございます。この地上でいろんなことがありますが、あなたは私を祝福するために召されました。どうぞ一人一人に神の愛と恵みと祝福を満たしてくださり、溢れさせてください。お願いいたします。お祈りしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれないので、まず悔やでもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。それを主は聞いてくださいます。天のお父様、今キリストイエスを何よって祈ります。一人一人の心の心に触れ、体に触れ、癒しを行い、解放を与え、また祈っていることに対する答えを表してください。主イエスキリストの御名によって心と体を癒されよ。指の痛み、関節の痛み、イエス様って癒されよ。背中が何か痛い方、あと胸にあるがん、肺の腫瘍、イエスキリストに命ずる、消えてなくなれ。水道にあるがん、大腸にあるがん、体中にあるがん、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。心筋梗塞と、脳梗塞の後遺症、イエス様って命ずる、完全に癒されよ。境内の必要を完全に満たしてください。神様、あなたが満たしてください。いろんな方のなんかこの学費が必要な方が何人かいらっしゃいます。オンラインしている方も、ここにいる方も、その必要の全てを完全に満たしてください。イエスになっている神様、その必要を完全に満たしてください。満たされよ。新しいこと、仕事であったり学校でなんか新しいことをなんか導かれている方がいて、皆さん、だから、なんか不安があるんですけども、恐れることはない。私があなたを導きました。恐れずに踏み出しなさい。私はあなたと共にいると知られます。なんか自分の上にある立場のある方がいて、尊敬してるんだけど、ちょっとなんか問題があって、今回はちょっとどうしたらいいんだろうと思ってる方がいるんですけども、私に祈って任せなさい。私が直接手を入れていきます。でその時あなたは、ああ主は真実だと言ってびっくりするでしょう。あなたは何かをしようと思い悩むことはありません。私に任せなさい。私は、世をも支配している神です。私に信頼して感謝をして私に任せなさい。私が正しく手を入れようとしられます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお出しください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたしますけれども、お知らせの中でも言われ